さんおはようございます。マイクの変換になってすごくこう両手が疲れたんですね。拍手をしたりとか手を上げることもできるんですね。いろんなことがなんかこう自由にできるんだなと再びですね、確認いたしました。さらにですね、オンライン会がこれから本格的になっていきますので、機材のためにも続いてお願いしていただければというふうに思います。それと今週はですね、台湾にチームが使わされていきます。ちょっとお見出します。栗田より台湾における初めてのチームです。初めてとはいえ重要な意味を持ったチームであり、週末の働きに大きなポイントを持ったチームであり、週末の働きに大きなポイントとなるでしょう。キフツがフルメンバーで入っており、映像部もフルチームで入っており、プラスミッションスタッフ3名と回線の経験の深い人々が集まったチームとなっています。見心を果たしてこれるようにお祈りくださいということですね。9月25日から29日まで使わされていきます。台北、台南、それから、新地区というか新しい竹区というところとかに行ったり、されるということなんですね。ぜひお祈りをしていきたいと思います。映像部ですね、もうすぐ人が皆さん行かれているので、またいろんな映像も撮られてくるんじゃないかと思いますが、安全が守られているので、それをお願いして一言お願いいたします。愛する天の父様、感謝します。主はこのチームを使わせてくださることありがとうございます。初めて台湾に入っていきますけれども、主はその心がなされますようにお願いいたします。またあらゆる危険からまた守ってください、お願いいたします。また不条理なこともあると思いますが、本当にこう、なんかトラブルに巻き込まれたりすることがないように守りを与えてください。また、御心の教会スタート、台湾における主の十字架の教会設立とそのスタートがなされていきますようにお願いいたします。また他の教会での奉仕を豊かに祝福し、台湾の方々を祝福し導いてください。福田のファールを書き元牧師はじめ、お一人一人を強めてくださり、高い守りを用いてくださることをお願いいたします。また非常に大勢ですけれども、御霊の一致が与えられ、父を守られていきますようにお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。例の戦いもあると思いますので、ぜひですね、お祈りしていていただきたいと思います。それから雲の間にある二次出版の10月号がですね、綺麗な表紙して、今回のですね、沖縄の虹ということですね。すごい綺麗な虹の写真が出てますので、ぜひご覧いただきたいと思います。関東圏は、今まで森牧師が、週末に開催されて、あと、イザヤ牧師が、私何をしてほしいのかというとメッセージがですね、あとメッセージが書いてますので、ぜひいただきたいというふうに思います。パルゴ氏のいつものですね、連載がちょっと、この不思議なことはいつになって終わるんですかというのもちょっと続いてますので、ぜひですね、来ていただきたいと思います。それから、来週ですね、声が貼ってありますけど、風の響きミニコンサートですね、すごい綺麗なチラシが来られてますので、ぜひこれを用いていただきたいと思います。9月28日日曜日、来週1時から1時半までまたコンサートを行います。いろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。今回はですね、2週の歌もですね、歌う予定にしておりまして、ぜひ期待していただきたいというふうに思います。あとは、10月に入ってですね、10月5日にエルサレムの平和を祈る集いというのが、東京で行います。アメリカのジャッキー・ホーテ・ヘイモー牧師という方が提唱されて、世界中にですね、今その日10月の第一週にこう心を当てて祈るということを世界中でなしているわけなんですけれども、その中で、東京では、日本では東京でこの、集いが行われることになっています。講師に多くは坪道先生が来られたりとかしてですね、大きな、集会となっていくと思いますので、ぜひお見舞いください。また10月の下旬にはですね、10月27日から11月8日に一定でイスラエルチームが使わされます。この派遣にはどなたでも参加できますので、ぜひ聞かれる方は参加していっていただきたいというふうに思います。はい、 それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、皆さんの祈りを感謝します。先週はですね、パウラの読書を間抜けして、正解が持たれました。で、福岡は祭日で、15日の午前中だったんですけれども、いろんな方々来てくださって、本当に祝福された時を持つことができました。ジモンちゃん、福岡、飯塚、北九州とですね、3つ正解があって、ちょっと時間的にすごいタイトだったんですけども、守られてですね、皆さんのお祈りによって本当に各成果がですね、祝福されたことを感謝いたします。ですね、あとそれで、また各地で週末のことについてもですね、ずっと語ってくださったんですけども、今日はまたいつものマタイの公開ではなくて、今日は週末のことについてですね、お話をしていきたいというふうに思います。私は以前ですね、1年に1回農業祭というのに行ってたんですね。長野に行った時ですね。で、みんながこう、そこに集まって、長野県中からいろんな農業関係の人が集まってお祭りをするわけなんですけども、で、その時ですね、行って、私はその野菜を売る係で山ごぼうを売ってたんですね。で、そして一生懸命なんかもうたくさんあってですね、こう作業が忙しくて、こう一生懸命やってたわけなんですけど、そしたらこう誰か、ある方が声をかけてきてですね、これはどうやって食べるんだいって言うからですね、これはただ洗って味噌につけて食べるのがうまいんだよって言ってですね、説明したんですね。でも、そのあまり忙しくその方の顔見てなかったんですね。でふっと顔を上げてみたら県知事だったんですね。県知事が視察に来ててですね、知事さんだったと思ってですね、びっくりしたんですけど、漬物は私も好きなんですが、1回でというんじゃなくて、何回も何回も私聞くことを通して、週末に関してこう、受け取り、そっちに向かって今の歩みをしていくということをですね、導かれているなと思います。なので、こう何度も聞かれる方もいると思いますし、思うんですけど、確認をしつつですね、また週末のことについて学んでいきたいと思います。また今、先週はイギリスでこう選挙がありましたけども、スコットランドですか、その独立のですね、是非を問うというのがあってありましたけど、結局はその、しないということになったみたいですけども、本当にいわゆる民族は民族に、国は国に敵対するというのはこう、さらに強くなってきているなと思いますし、また世の中はそうなんですが、同時に私たちもこの終わりの時代に向かってこう戦いの世紀と言われてますけど、本当に戦う、クリスチャンとしてもですね、戦う歩みの中に入っていくということをはっきりと覚えていただきたいと思います。で、それは 神の戦いであって、生みの苦しみの始めと書かれているように、女性の方が赤ちゃん生まれるときにですね、こう苦しいんですけど、これから生まれてくる命にですね、すごいこう喜びと期待を持っているように、私たちもその戦いはあるんですけども、これは主の戦いであって、そしてたくさんの命が生み出されている希望のある戦いであるということ、そして永遠に続くものであるということを覚えつつですね、歩いていきたいというふうに思います。そしてまた、これから何が起こるのかということを私はこう正しく捉えておくっていう、そして用意をしているということがですね、すごくこれから重要になってくるということになります。今娘が高校生なんですけど、いつもここからここまでがテスト範囲とかやって勉強してるわけなんですけど、やっぱりそれを教えてもらうかもらわないかっていうのは大きく、もちろん違ってくるわけですね。その前ができるので、私たちはこの前もって神様がこの聖書を通して語られていることですね、耳を傾けつつ歩んでいきたいというふうに思います。それではですね、今日開いていただいた、第一テサロニケの4章のところを見ていきたいと思います。第一テサロニケ4章の16節からもう一度お見せします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。 今日この箇所からお話ししていきたいと思います。まあ、今日はちょっと映像がないということでなしでいますけど、また来週また映像を見ていただきたいと思いますけども、今日は映像なしでですね御言葉をお取り次いでいきたいと思います。でここは敬虚という言葉が書かれた箇所であります。敬虚というのはクリスチャンがこう、いい気にここに書かれているように、生き残っている私たちがたちまち彼と一緒に雲の中に引き上げられていくということですね。まあ、ちょっと最初から言いますけれども、号令と御使いの柱の声と神の脱藩の響きのうちに、ご自身天から下ってくるのも、それからキリストにある死者、イエス様を信じて亡くなった人たちですね、がまず初めによみがえり、まあ、ダビデとか昔の方々もいるでしょうし、次に生き残っている私たちがたちまち彼と一緒に雲の中に一挙に引き上げられていく、いなくなっちゃうということですね。よく飛行機のトイレがシュッってこうパッとこう綺麗になっちゃいますけど、あんな感じでシュッといなくなっちゃうということなんですね。ですからあるこの時っていうのはこうクリスチャンが世界中に急にいなくなるっていうですね、この不思議な現象が起こる時であるわけです。でそれが起こってくるということをですね、まず覚えておきたいというふうに思います。でですね、それが起こるのはですね、この観覧時代の真ん中ですね。今私たちがこの辺だとすると、今イスラエルとパレスチナの間に停戦の合意がなされていますが、本格的なですね、中東和平というのが反キリストによってなされます。で中東和平がなされるんですが、そこが実はその観覧時代の始まりであって、そこから7年間あるんですね。でその前半の 3.5 年 この真ん中の時にさっきラッパと書いてありましたけども、7つ目のラッパですね、それが鳴った時に経験が起こります。観覧時代というのは観覧が起こる時代なんですね。で神様の裁きが起こる時代であります。で7つの封印と前半ですね、前半観覧時代の前半に7つの封印と7つのラッパという こう裁きがあるわけですね。でもこれは確かにいろんなすごい裁きなんですけど、そのあくまでもこう神様に立ち返ってこいよ、神様のところに戻ってこいよっていうですね、憐れみの裁きなんですね。でこの後の3年半の7つの8っていうこの裁きは裁きための裁き、もう徹底した裁きですね、になってしまいます。でもこの前半の裁きっていうのはこう憐れみの裁きでもあるんですが、その7つ目のラッパの最後の7つ目のラッパが鳴った時にイエス様が空中再臨と言いまして、まあ、さっき読んだところで空中にイエス様が来られて、そこに私たちが一気にみんな引き上げられていくっていうことが起こるということなんですね。で、ですから あるアメリカの飛行機会社とかはパイロットですね、クリスチャンの方とノンクリスチャンの方とですね、こう、両方ですね乗せといて、片っぽの人がヒュッていなくなっちゃってもいいようにって、そういうふうにしている会社もあるそうですね。だから、まあ、なんか何とも言えない気持ちで乗ってるかもしれないですけど、クリスチャンじゃない人がどんな気持ちだったか分かんないですけど、そういう会社もあるぐらいなんですね。なので、そういうことが起こってくるってことですね。でこの時にただ全てのクリスチャンが敬虚されるわけではないわけです。で黙示録を見ますと7つの教会っていうのが出てくるんですね。エペソ、スミルナとかこう7つの教会がですね出てくるんですけども、その中でですね、その中で、フィラデルフィア教会というのがあります。フィラデルフィアですね、これはですね敬虚される教会になるわけです。でこの7つの教会というのはどの時代にもある7つの教会なんですね。だから 今の時代でも私たちの時代でも7つこういったタイプの教会があるわけなんです。でまあ、この世の中に迎合している教会とかいろんな教会があるわけですね。だけどその中でフィラデルフィア教会が敬虚されていく教会となっています。まあ、スミラの一部 その命の冠という受けたその試しを取った人たちもそうなんですけども、そのですからどういうふうになっているかというと、敬虚というのはこう教会ごとであるということが分かるんですね。だから教会だったらまあ、普通なんていうか教会だったらどこでもいいですよってこうなんか教会行くとき勧められると思うんですけども、確かにそうなんだけど、その 実はそのフィラデルフィア教会っていうその実質を持ってる必要があるってことなんですね。そうでないとその教会ごとにこう経費をされていくので、フィラデルフィアの外務してない教会に行った時にその人はこう経費されないってことになってしまうので、やっぱりその教会っていうのは実は大事、すごく大事であるっていうことですね。なんか聖書もいろんな教会に宛てのみなですね、こう書かれていますけども、宛先がですね、そのように教会が土台であるということを聖書は言っています。でそれがですね、黙示録の3章ですね、ちょっと今日聖書を何箇所か開いていただきますけども、黙示録の3章の8節に書いてあります。黙示録の3章8節をお開きください。3番のこと480ページです。黙示録最後の章ですけども、黙示録3章の8節、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからで。9節、見よ、サタンの会心属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言った者たちに私はこうする。見よ、彼はあなたの足元に来て笛吹させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている。試練の時にあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪えないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。これが景況のことなんですね。だからここからその後大観覧時代になってきますので、その前にこう引き上げられていくということなんですね。で、そしてそのただそのフィラデルフィア教会 そのポイントというのが2つ書かれているんですけども、8節の最後のところですね、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると書かれている。でこの2つがですね、この2つの実質を持ったものがフィラデルフィア教会だということなんですね。で私の言葉を守りというのは、つまり神様の言葉を土台に置いて、神の言葉を中心にして、神の言葉を信頼して歩む教会ということですね。例えば今同性婚の問題とかですね、同性愛の人たちの結婚のこととか出ています。で、ある教会は例えばその子たちを認めて、同性婚の結婚式までやる教会があります。で、アメリカでは同性婚に反対するとすごいバッシングで、その教会が迫害されてしまうと、逆に迫害されてしまうということが起こって、キリスト教国のアメリカで起こってきてしまっているわけなんですね。それは日本にも波及してくると思うんですけども、これは人権の問題として、同性愛を認めるべきだというそういう立場の人がたくさんになってきているんですが、でも聖書はそう言ってないのでですね、もちろんその同性愛の方々を愛し、そこから解放されることを私たちはこうお手伝いしたり祈ったりする必要があるわけですけども、しかしその方々が結婚したりとか同性婚するとか、そういうことをですね、私たちはこう認めるべきではないわけです。それははっきり聖書に罪と書かれているわけですね。で、例えばそこにこれは罪であると言って、その聖書に私たちが立った場合にどうなるかというと、世間から迫害されるということになってくるわけですね。でもその時に聖書に立つかどうかというのは、その問われてくるわけです、教会としてですね。ですね、また御霊の賜物とか、今私たち予言の働きをしているわけですけども、癒しとか奇跡とかそういった賜物を認めているわけですけど、もうある教会は例えば認めないという教会があったりします。で、そうするとその神様の言葉を土台にっていうふうにこうしていないことになってしまうわけですね。だからその、カリスマの働きというのは、この週末のリバイバルにかかる非常に大きなですね、予言にあるように大きなポイントであるわけですけど、それをこう失ってしまうことになるわけですけども、ですから神様の言葉を守りっていうのは、実は聖書に書かれていることをそのまま私たちが信じ、そのまま従うことなんですけども、実はそれが実はこう、世の中に合わせるとこうぶつかってしまう、合わせる教会とそうでない教会と分かれてくるってことなんですね。なので私たちはこう神様の言葉を守るっていうところに立つ必要があるってことですね。でもこれは迫害を意味します。だから忍耐っていうふうにこう書かれているわけですけども、そして私の名を否まなかったからで、つまり死んでも主に従うっていう、その教会の実質のあるところに、その教会を引き上げる、観覧の前に引き上げると言ってるんですね。ですから私たちもその 神様の言葉を守り、神様の名を否らないっていうですね、そこをですね、はっきりとさせる必要があります。ですね、偶像がという方はいないと思うんですけども、神様を拝むっていうことをですね、そこをはっきりとさせておく必要があるんですね。で、それがフィラデルフィア教会です。そしてそのフィラデルフィア教会がこう建立されていく教会なんですけども、ただ、この中で、全員じゃなくてですね、ある、フィラデルフィア教会にいれば全てかというとそうじゃないわけです。で、マタイの福音書に見ますと、一つは聖霊に満たされていることですね。5人ですね、5人の賢い娘と愚かな娘の例えがありますけど、油は持っていた持っていないという聖霊、あるいは聖霊、油というのは聖霊を表しているわけですけども、聖霊に満たされているかどうかですね。聖霊に満たされていることだから、深酒とかこの世の煩いにも沈み込んでいるところに突然我々にその日が来ることがないようにと言っています。だから私たちがあまり思い煩いでですね、思い出されることありますけど、でもその中でずっと生きるというんじゃなくて、聖霊によって聖霊に満たされてあげなさいということが書かれています。それからもう一つは、神様のために賜物を用いたかどうかですね。タラントの例えがありますけども、1タラント持っている人がそれを隠しておいたけど、2タラントと5タラントの人はそれを用いたというのがありましたけども、賜物を用いるということですね。あります。それで実際的な賜物とか人間的な賜物があります。それからもう一つは、主の御心の働きですね。御心の働きをする、つまり御心の人生を歩むっていうんでしょうか、それがですね、重要であるということですね。ですから、そういう中でこの敬虚されていく人たちがいるということなんです。だから私たちはみんなが敬虚されるように、家族も全部、教会も全部敬虚されるように求める必要がある。フィラデルフィア教会になる歩みをすることを求める必要がありますし、この聖霊に満たされたものを持ち御心の人生を歩むっていうですね、この必要があります。だから牧師をしてるから、奉仕者だから敬虚されるとは限らないんですね。だから神様の御心の人生を歩むっていうこと、主婦の方は主婦とか、サラリーマンの方はサラリーマンとか、いろいろ立場がありますけど、御心の人生を歩んだかどうかってすごく重要なんですね。なのでここはですね、私たちはっきりとこう注意してですね、祈って、ポイントはっきり書かれてるので、テストじゃないですけど、どこが出るぞっていうのもはっきり書かれてるので、そこをですね、私たちもはっきりと押さえて置いていきたいというふうに思います。で、そしてですね、こう 3.5 年が景況の後なんですけど、この後っていうのはこう大患難時代と言われてるんですね。この 3.5 年というのはで非常に厳しい7つの蜂の裁きがあるんですが、これがものすごいですね。裁きのための裁きというのは、本当に、悔い改めなかった人に対するすごい裁きになっていくわけなんですね。でも、そしてもう一つは、反キリストが徹底してクリスチャンとイスラエルを迫害する時代になってきてしまうわけです。それはちょっと今、聖書からあれしませんけども、で、その時に、どうなるのかというと、残ってしまったクリスチャンですね。パウロ牧師が残ってしまったら、こう鬱になったりですね、落ち込んだりする暇はないとか言ってるんですね。で、もうそこから1年とか半年とかでもう迫害が始まってくるので、備えないといけないってことなんですね。で、残ってしまった人たちは、殉教か廃教かどちらかしかないんですね。はっきり分かれていってしまうわけです。なので、すごいところに立たされていってしまうので、私は絶対そこでですね、廃教してはならないということを覚えていきたいと思います。そこをですね、書かれているのが黙示録ですね。この14章をちょっと見ていただきたいと思います。黙示録の14章ですね。黙示録14章の9節から、黙示録14章の9節からお願いします。ここがですね、敬虚されなかったクリスチャンのことがですね、書かれています。で、もうすぐアメリカではニコラス・ケイジ主演の敬虚されなかった方との映画ができてですね、それが封切りされるということなんですけども、アメリカはすごいなと思うんですけど、敬虚されなかった方の物語ですね。前もレフトビハインドとかありましたけど、そういうのがですね、この映画でまた作られるということなんですが、 その実際にその給料下がらなかった場合ですね、9節からもします。また第3の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かにここに置けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのご同士を飲む。また聖なる見つかりたちと子羊との前で人を用途で苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像を拝む者、また誰でも獣の名を刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。ですからもう大変なことになってしまうということなんですね。残ってしまうと死体が手に刻印を66送ってですね、書いてあるんですけども、刻印を受けないと売ることも買うこともできなくなるということですね。だから、みんなが刻印を受けるわけですね。でもそれを刻印を受けちゃいけないということですね。そして反キリスト拝んではならない、この2つですね、刻印を受けない拝まない、これ絶対ですね、これを守る必要があるわけです。でそうすると、殉教に至ってしまうんですけども、それが勝利なんだということをですね、こう聖書は言っているわけですね。もし私たちが残ってしまったら、もう絶対にですね、こう祈ってですね、もう拝まない、刻印を受けない、忍耐を持ってですね、最後まで死に従うということを成して、いきたいと思うんですね。そうならないで敬虚、ね、その前に敬虚されるようになりたいと思います。でもしここで廃墟してしまうと地獄に行くって書いてあるんですね。だから私たちどんな今悪いことしてもイエス様を信じて救われているので天国に行けるわけですけども、でも後の悪いことと申します。その悪いことはもちろん裁かれるべきですけども、しかし天国には行けるんですが、しかしここで廃墟してしまうと地獄に行っちゃうということですね。だから大変な問題です。だからここでね、敬虚必ずされるように祈っていくことで、万一敬虚されなかったら拝まないということですね。そのことを話しておく必要があります。だから家族の中でも誰かが敬虚されて誰かが残っちゃうということがあり得るわけですよね。だからなんか前もって家族で話し合ってくださいということですね。シャツがどこにあるかとかですね、預金通帳がどこにあるかとかですね、分からないからお互いに分かるように話し合っておくっていうことを言っておられましたけども、本当にですねそういうことはここでなされるわけです。そして7年の終わりですね、大観覧の7年の終わりにイエス様がオリーブ山に再臨されます。これを地上再臨と言います。ですからイエス様が来られるのは2回目ですね。空中再臨と敬虚の時と、そしてこの地上再臨、この2回あるわけです。で、これははっきりと場所も書かれています。エルサレムのそのオリーブ山にこう再臨されるわけです。オリーブ山でもうテレビカメラを構えている方もいますね。でここがですねやってきます。でこの時にイエス様が多くの生徒を引き連れてやってくるわけです。今読んでいただいた、ところですね、15章の2節のところですけども、お見せします。私は火に混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す普通する打ち勝った人々は神の盾ごと手にしてこのガラスのごとに立っているとあります。でこれは残ってしまったんですけど殉教し勝利した人たちがここにいるわけなんですね。で、それがここにこの書かれているわけです。でこの時に裁きなされて、偽キリストと反キリストはこうピヘナに投げ込まれていきます。そしてここから千年王国っていうのが始まるわけですね。でこれは地上に、この地上にあります。なので、私たちはこうそこで住むっていうことなんですね。でこれは天国ではないんですけど、天国の前触れといいますか、素晴らしいサタンが縛られたところなので、そこ知れぬところというところに縛られている千年間なので、すごく平和であり、また素晴らしい時だと思うんですね。またそこで救われてくる方々もいると思うんですね、残った方々もですね。でこのエッサの地上再臨であります。でその時私たちはどうなっているのかというと、クリスチャンで召された人たちは御霊の体に変わっているわけですね。だからイエス様の復活の時の体を見ると分かるように、壁を取り除けることができるとか、それから瞬間移動ができるとか、 ちょっと容姿が変わってエスタのことわからなかったように、こう容姿がですね悪くなるってことはないと思うんですけど、いいくなると思うんですけど、容姿が変わるっていうことですね、それから手にこう登っていくことができるとか、このいろんなことができるわけですね。その御霊の体に私たちが変えられて千年王国を生きるっていうことになります。そして、その後ですね、この最後の審判ってのがあります。だから私たちの人生っていうのはなんかこれから始まるんですよね。赤ちゃんでよちよち歩き出したみたいな感じで、いやもう私は人生もうですねここまで来て、あとはですね、あとはもう本当にお墓に入るだけとかですね、思っている方がいたとしても、でも それでもよちよち歩きの赤ちゃんと変わらないんですね。これからが私たちの歩みの本番であるということをですね覚えていただきたいと思います。そして千年王国の最後に最後の審判っていうのがあります。でこれはですね、全ての人、今まで死んだ人、ノンクリスチャンの人も全てですね、審判、神様の前に立つっていうことはですね起こって、その前にクリスチャンの裁きがあるんですけども、そちらをちょっとお話ししたいと思います。ケーキの時にクリスチャンの裁きというのがですね行われます。黙示録の20章をちょっと見ていただきたいと思います。そのもう一つ先ですね、黙示録の20章4節、ですね、4節から見します。また私は多くの座を見た彼らその上に座って、その裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私イエスの証と神の言葉の家に首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その手や、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見たと、これはですね、すみません、最後の方のあれですね、もう一つの箇所です。すみません、ヨハネの黙示録の11章です。11章の、すみません、18節からお見いたします。ヨハネの福音書の11章の18節をお見いたします。488ページになりました。3番の方ですね。諸国のためは怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者が裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものも全てあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられるとき、死を滅ぼす者を滅ぼされるときです。で、この御怒りの日が来ましたっていうのは、この大観覧のことを、これから入っていくですね、大観覧のことを言ってるんですが、しかしそこで警挙されている人たちは、神様のもとに行きます。そして、あなたのしもべである預言者たち、この全て報いが与えられると書いてあります。だからクリスチャンの裁きっていうのはちょっと違うんです。行いでは裁かれないんです。あなたはこうした、あなたはこういう悪いことをして、ああいう悪いことをして、行いでは裁かれないんですね。で、そして報いがですね与えられると書いてある。だから皆さんが、私たち一人一人がこう、例えば個人のために捧げたとか、奉仕、神様にこういう奉仕をしたとか、その十字架を捧げたとか、神様のために一つした一つ一つのことに対する報いっていうのを神様が地上でですね表した、この手において与えてくださるということなんですね。ですから、なんか裁きっていうんだけど、なんか裁きじゃないようなですね、なんかプレゼントのような祝福を受けるっていうことをですね書かれています。で、もう一つですね、大事なことがあるんですけど、もう一方の裁きっていうのは、コリント人の3章に書かれています。ちょっとですね、ちょっと開くところが多くて大変なんですけども、コリント人の手紙の3章の10節からお見いたします。コリント人の手紙の第1の3章ですね、10節からお見いたします。実説から見します。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。3章10節ですね。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰も据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各自の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、 この火がその力で各自の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくくるようにして助かります。なんか怖いことが書かれてるんですね。で、クリスチャンなんですけど、クリスチャンの裁きなんですけども、まあ、ある方は火の中をくくるようにして助かりますっていうことなんですね。私、人吉に行くとですね、いつも思い出すんですけど、村上牧師の赤字してばさんですけど、娘さんがですね、ちょっとヤンキーをしてた頃にですね、シンナーを吸っててですね、車で、でそこでタバコも吸ってたそうなんですけど、で彼女が、車から離れた瞬間に車が爆発したんですね。炎上してしまって、で、大変なことになったそうなんですけど、でも彼女自身は守られてですね、その時になんか悔い改めて神様のところに戻って、教会に戻ってこられたということなんですけども、それを聞くたびにですね、なんかこう、その火の中をくくるようにして助かったっていうのをして思い出すんですけど、クリスチャンでもそうなるってことがあるんだなと思うんですけども、というのはなぜかというと、その、13節に、その各自の働きは明瞭になります。その日がその日は、その日っていうのは、その、裁きの時ですね、クリスチャンの裁きの時が明らかになります。その日は人ともに現れ、その日が各自の働きの進化を試すからです。ですから神様の御心の神の働きをしたのかということですね。でクリスチャンの場合は、行いはあなたはこういう悪いことをしたでしょう、ああいう悪いことをしたでしょう、こういうことをあそこでこういうことをしたでしょうって、それで裁かれ、そういうことで裁かれることはないんですね。メッセージの中心があるから。だけど働きによっては裁きがあると言ってるんですね。天国に入れないということじゃないんですけども、裁きがあります。でそれは御心の人生を歩んだか、働きをしたか、働きってことがここに13節に書いてあるんですね。だから働きがポイントであるということを覚えていただきたいと思います。なので例えば主の十字架で賜物はですね、賜物を用いましょうっていう本が書いてあって、出してこうバルフ人が書いて出してるわけですけど、いやもう賜物を用いましょうって書いて本を出す教会の人もあれば、その御霊の賜物は間違ってると、あれは違うんだって言ってこう用いない、それを本に出している方々もいるんです。全く同じクリスチャンでイエス様を信じて救われてるんですが、全く別、真反対なことをしてる、ことってあるわけですね。でその時にこのクリスチャンの裁きの時に神様を明らかにするって言ってるんですね。だからある働きは神様の働きとぶつかっちゃってるので、それに関しては裁きがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で私たちもだから簡単に人を裁いたり気をつけないといけないですし、また神様の御心の方を行うということがですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。でそれがこのクリスチャン裁きですね、この経験の時にまず起こりますですね。でそしてこの最後の審判の時にですね、全ての人の裁きがあります。それがちょっとまた、戻っていただきたいです。黙示録の20章がですね、20章の、12節からお見せします。黙示録20章、ちょっと今日は聖書が多くて大変ですけど、黙示録20章の12節からお見せします。黙示録20章12節をお見せします。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも水の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。で、死んだ人々全てですね、今まで死んだ人々全てがこの、例えばコスタの意味は、あの時こんなことした、この時こんなことした、あんなことした、全部書いてある書物があるわけですね。で、その行いに応じて裁かれたとここに書かれています。だから、もうこの行いのすごい悪い人はそれなりの裁き、悪い裁き、地獄の中でももっとなんか悪い位置、なんていうか、すごい苦しいところに行くのかもしれません。そして13節ですね、海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、ハデスですね、これは、地獄や天国の前段階 ですね。さっき後でお話しますけど、ハデスもあります。ハデスもその中に死者を出した。そしてその人々を各々自分の行いに応じて裁かれた。ここでも行いに応じて裁かれたと思います。だからあなたはこういうことした、ああいうことしたっていうふうにこう裁かれちゃうんですね。そして14節、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これ地獄のことです。火の池ですね。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。でこの時イエス様を信じてこの命の書に名前がない人はこう行いに裁かれて火の池、つまり地獄に行ってしまうということなんですね。がこうすごい、ことであります。で神様は私たちに自由を与えてくださっているんですが、裁かれ裁きやるということなんですね。そしてそして素晴らしいことはイエス様はもう私たちの十字架を信じただけでこの命の書に名前が記され、救われて裁かれない、行いによって裁かれないということなんですね。だから十字架があるというのはいかに素晴らしいことか、またイエス様は十字架で全てを完成してくださったということをですね、私たちはこう見ることができるわけです。ですからもし十字架がなかったら私たちはもう本当に地獄行き、行いに応じてですね、例えばこの教会だったらあなたが一番私が二番とかですね、高校時代にした悪いことだったら私が一番あなたが二番とかですね全部こうランクがあってですね、そのランクに従って裁かれちゃうわけなんですけど、ただその真実さのゆえに私たちは裁かれないことになったってことですね。それがこの千年王国の最後に最後の審判っていうのがですね行われます。でここでですね、さっきありましたハデスがこう火の池に投げ込まれています。 ですからここでゲヘナっていうですね本当の地獄に投げ込まれてしまうということですね。で、ハデスっていうのがまたあるんですけど、それをちょっとお話しすると、先週お話したんですけど、ちょっと旧約と新約とちょっと違うんですが、まずパラダイスというのは、天国と地獄の前段階みたいなところですね。例えば刑が決まる前の留置場みたいなところです。死んだ人が行くところですね。で、一つはパラダイスですね。イエス様が十字架かかった時に、この一人の罪人は悔い改めてですね、片方は悔い改めて、私を思い出してくださいって言った時に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますって言いました。それはここですね。アブラハムとラザルのところ のお話の中でラザロが行ったところですね。天国的なところです。そしてもう一つは地獄的なところですね。金持ちがいたところですね。ここが地獄的なところがあります。でそしてその真ん中に深い淵というのがあって、これがあるわけですね。ですからパラダイスから越えて地獄に行くこともできないし、地獄から越えてパラダイスに行くことはできないと書かれてるんですね。だから何を言うのかというと、つまり私たちはその生きてるだけだって、間だけってことなんですね。だから私たちは生きてる間にイエス様の福音を伝えないといけないんですね。その死んでたらこっちの人はこっちに来ることはできないし、こっちの人はパラダイスに行くことはできないわけなんです。で、セカンドチャンスっていうそういうあれもありますけども、理論もありますけど、その神学もありますけど、それは分からないわけですね。だからはっきり聖書が言ってるのはここは分かれているので、私たちははっきりと生きている間に福音を伝える必要がこうあります。そして、地獄に行ってしまったらもう天国にこう何らかの形でまた戻るとか生きる行くことはできないわけですね。だから生きている時に私たちは信じる必要がありますし、生きている時にこう福音をですね伝えておく必要があるということをですね覚えておきたいと思います。でそのハデスが全部ですね、地獄的なところはこのゲヘナに行って、パラダイスの人たちは神殿神地ですね、この天国の中に入っていく。そして最後にこの天のエルサレムが降りてくるってこう大きさまで書かれていますけど、天のエルサレムが降りてくる、ここが私たちの本当のふるさとであるということですね、覚えていただきたいというふうに思います。でアブラハムの時代からアブラハムは約束のものを得ませんでしたと聖書に、新約聖書に書かれているんですが、そのアブラハムはいろんな遺作を与えられたり、いろんなその約束の地を与えられたり祝福を受けていたんですけども、でも彼が本当に求めていたのはこの天のエルサレムですね。私たちもそうなんですけど、天のエルサレムが本当の故郷である、約束のものであるということをですね 覚えておきたいと思います。なので私たちの人生というのはもうなんかまだ始まったばかり、まだここら辺にいるんですけど、時代としてはですね、もうすぐもう近いんではないかと思います。レストランに来られる時はですね、大観覧に近いんではないかと思いますけれども、だから、本当に私たちはこうまだ小底で、本当にまだ始まったばっかしで放たれみたいな感じですね。ここからが本番で、そしてここからが長くて、ここからが真実な世界であるということをですね、素晴らしい世界であるということを覚えていきたいと思います。悲しみがないんですね。で神様の世界、世界は夜はないと書いてありますし、本当に素晴らしい神様の世界がここにあって、ここに慰めがあってですね、この癒しがあって、で病気ももちろんないわけですね。で死ぬこともないと。なんか今朝妻は料理しなくていいとかなんか言ってましたけど、とにかくですね、今のこの歩みと全く違う世界がそこにあるということをですね、聖書は言っています。で私たちはそこに向かって今導かれているということを覚えていきたいと思います。でそのことを覚えているような愛をですね、出していきたいと思います。お祈りいたします。愛する神様、この時を感謝します。あなたに信頼し、またあなたの言葉に従っていけるように、また天国に行く備えを与え、また奇跡を必ず私たちの人々はされていくことができるように、その愛をしていくことができるようにも助けに注意してください。家族も親族も、また教会全体が奇跡されていけるように助けに注意してください。イエスのために一言お祈りします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪が重ねていくとなりますので、短くくれたものだけを持ち出しましょう。お祈りします。天のお父さんに私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名前で病のある者を断ち切る、腰痛の方がです、ね、癒されます。イエスキリストのその方の腰の痛み、また腰痛をイエスキリストの名前でこの正常な状態に戻れ、その原因となっている部分を癒されよ、癒されよ、癒されよ、椎間板や全ての働きを正常な状態にもない、内臓の病気のために出します。イエスキリストの人々の内臓の働きを、病気をその方々の力を支え、イエスキリストで内臓を癒されよ、癒されよ、癒されよ、腎臓膀胱のために出します。イエスキリストのその方々の腎臓膀胱の働きを正常な状態にもない、なんか小さい臓器ですね、膵臓とか、胆のとか、そういうことだと思うんですけど、そのためにします。イエスキリストの、その小さい臓器をイエスキリストの皆によって正常な状態にもない。血圧がすごい高い方、不安定な方にします。イエスキリストのその方の血圧の働きを正常な状態にもない。感謝します。神の言葉を受け取りなさいと称されます。それがもうあなたの、そのこれからの鍵、さらに鍵となっていくと称されます。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お待ちください。ハレルヤ、お伝えします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。お願いします。それでは